はい、グツイのじいちゃんもわからんということで、今回が第9回ですかね。この放送では、私元エンジニアで現就労支援員のグツイが、わからんもんわからん、知らんもんは知らんとはっきり言いましょうと、その上で、少しずつ分かっていく、そういうスタンスで、そのための知識やツール、技術考え方などを私の実体験を交えて紹介していくという放送になっています。今回はですね、ゆる就職がわからんというテーマでお送りします。まずはですね、何のことだ、ゆる就職とは何ぞやということなんですけど、今日妻にとあるラジオを教えてもらってですね、あれはラジコだったのかな、 J-Wave だったんですけど、ちょっとごめんなさい、番組名は忘れました。ただ、沢田智弘さんという、世界ゆるスポーツ協会代表理事の方ですね、のがゲストとして出てた番組ですね。でそれで、その方のゆるスポーツとは何ぞやっていう話で、司会者の女性の方がいろいろ質問をして、どういうことかっていうのを聞いてたんですけど、それにすごく感銘を受けたんで、要するにその沢田智弘さん自身もスポーツ障害者だと言ってるんです。彼自身はその、健全、特にどこも障害があるとかじゃないんですけども、彼自身は体を動かしたりするのは問題ないけども、スポーツは苦手でやると、だから自分はスポーツ障害者だと言っているんですね。で息子さんがまたね、目が見えないのか、だからスポーツが苦手で、またかつ子供さんがね目が見えない人はどうやってスポーツをやったらいいんだっていう話とかもしましたけどね。そういうことで、だからそのゆるスポーツっていうものを発案するに至るまでは自分が悪いと思ってたらしいんですね。そのスポーツができない自分が悪いんだって思ったけど、いやそうじゃないんだと、そういう人に、スポーツが苦手な人ができないスポーツの方がいけないんだよ、そういう世界というかね、そういうルールというかができない、いけないんだっていう話をしてて、ああなるほどなと思いました。すごく今風ですよね。昔だったらなんかそのできない人が徹底的に責められるみたいな風潮でしたけど、なんか変わってきたなって思う感じですごい感銘を受けたんですね。でそのゆるスポーツの代表として挙げてた、代表っていうか、サンプルとして挙げてたのが、その500歩サッカーだったかな、500歩あの数ですね、500歩サッカーで、特殊なそのデバイスをつけてたらしいんですけど、500歩までは歩ける、万歩計みたいなやつをつけてですね、デバイスを500歩までは歩けるけど、それ以降は、歩いたら退場になるらしいんですね。だからそのままだともう全員サッカーの、そのチーム全員退場みたいになるんですけど、3秒だったかな、3秒止まって休んでるとこう回復してまた歩けるようになるみたいな、なんかゲーム性あって面白いですよね。で多分それをデバイスが管理してるんですよ。だからちゃんと止まってじっくりしてないと回復しないと。だから激しく動けば動くほどその歩数を消費するんで、確かに体が動かせる運動スポーツ得意な人はその点ではもちろん有利なんですけど、けど激しく動きすぎると結局すぐに止まらなきゃいけなくなるから、いいバランスだなと思って、だからそういうなんていうか工夫ですね、このスポーツが苦手な人が楽しめる、むしろ楽しめるような競技を考えてるっていうのがすごく、すごいさすがだなと思いました。で、その方の、早速ね、その方の本が紹介されてたんで、Kindle で買ったんですけど、衝動買いで、ガチガチの世界を緩めるっていう、その沢田智弘さんのね、で、この方はね、コピーライターだとも言ってたんですね。で、このコピーライターなんで、もう、目次とか、中に出てくるタイトルとか、いちいちね、秀逸なんですよ。もう、素晴らしい。ちょっとその中身まだ私も見てないんで、ね、これ本当に良かったかっていうかあれはまだ言えないんですけど、もうねタイトルを見るだけで絶対面白いと思う、でここからなんですけど、その私も、就労支援員として、 発達障害や精神障害のある利用者さん、主に成人済みの利用者さんの就職を支援するっていう仕事をしてますので、まあ、当然あの事業所の中にはね、あのその、身体的に障害がある人もいらっしゃるの で、 同様にその発達障害、知的障害、発達障害、精神障害の方でもあのやっぱり運動苦手な人ですとか、まあ、いろんな方がいらっしゃるんで、まあ、みんながその体は動かせるけどでもスポーツが得意ってわけじゃないんですよ必ずしも。ちなみに私も、まあ、そこそこ体動かせますけど競技嫌いなんで、うん、あの中学校3年間バドミントンとかやってましたけど、うん、ずっと大嫌いでした向上心のかけらもない、ただあのやめることが許されないんだみたいな感じで思い込んでて、まあでも一応その続ける努力はできたんで続けてましたけど、もう週末になんかこう試合とかやるのがものすごい嫌でしたね。まあ、それでちなみにあの高専に進学した時は弓道部にいたんですけど、まあまあそれをさておき、まあだからそうそう、あの話戻すと、そのゆるスポーツっていうものは、つまり、スポーツ障害者、あ、だからこれはあのスポーツが、まあ、要するに苦手な人ですね、あのにとって楽しい、競技であると、が誰、まあ、つまり誰でも楽しく、遊べるものですよね。これを就労に置き換えて考えてみると、まあ、つまりゆる就労というゆる就職ってなるんですかね。だから就職が苦手な人、就職障害者というとなんかちょっと語感がおかしいですけど、要するに、まあ、発達障害があったり、精神障害があると、まあ、普通のって言ったらなんかまたあの言葉が微妙なんですけど、一般のその枠で入れない、一般の枠で就労ができない方がまあ多いんですね。極端にその集中ができなかったり、そもそも体力が低くて、毎日働くのがしんどかったりですね。で、体的には問題なくてもその精神的に不安を抱えていたりですとか、あとはその、まあ、文字が読めなかったりとか、まあ、いろいろあるんで、一概には全部はここで上げきれないんですけど、私もそんなに多くの利用者さんにまだ会ってないんで分かんないんですけど、彼らでも要するに、まあ、楽しく遊べるじゃなくて楽しく働ける環境をできてないのが悪いんじゃないのかっていう、悪いんじゃないのかっていうとあれですけど、彼らが悪いんじゃなくて、そういう環境がないのがいけないんじゃないかって、なんか多分海外とかだとこういう考え方の方が そこまで極端じゃないかもしれないけど、あるんじゃないかなって思ってますね、なんとなく思いましたね。で、まあやっぱりその利用者さんの中にはその自分がそういう何かしらこう不得意なところがあるとか障害があるっていうことを、なんですかね、まあ、欠点というか、まあ、悪いことだっていう、まあ、悪いと思ってるかどうかは分かんないんですけど、やっぱりそのなんていうんですかね、そのそこに不安を抱えているというか、まあ劣等感を抱えているみたいな方が、まあ、いると思うんですね。だからだったらね、そのそういう方でも充実して働ける環境があるのがベストなんじゃないか。というわけで今回はそのゆる就職がわからん、つまりゆる就職を、目指そうって、これは私自身に私自身に問いかけてるというか、私自身に言ってる言葉なんですけど、うん、まあ一つその道はこれも障害があるなし関係なしに、まず自身を分析する、自身を理解する、まあ、自己理解ですね、自己理解をするっていうことが、まあ、一番大事だなと思います。で、まあ、私自身、何回も話しているように今年2020年の6月末までで前職を辞めまして転職してるんですけど、その最後に出会ったのが八木仁平さんという方の自己理解メソッド、まあ、簡単に言うと好きなことと得意なことと、価値観をまあ掛け合わせてできる、まあ、その3つのこの 図形で表すとですね、3つのこの円を描いて、その3つが重なっている部分に自分の本当にやりたいことがある、まあ、つまり人生の目的であり働く目的であるっていうところが、まあ、見つかるっていうことですね、まあ、私それに合致したんで今現職就労支援員になってるんですけど、うん、だからそれをまず見つけた上で、まあ、一般企業の障害者、枠って言っていいのかちょっと分かんないですけど、言葉が障害者枠にで探すとか、まあ、もしそれが合致したらですね、自分のやりたいことが見つかったらどんどんその習得、そこで必要な働くのに必要なことを習得していけばいいので、その一般の枠で入るのもできるし、あるいはそのどうしてもそのこう複雑なことが作業とか、まあ、思考が難しいっていう場合は、まあ、これも一概には言えないんですけど、今の私の認識では就労支援事業所 A 型っていうところの、まあ、作業、給料をもらいながら、まあ、作業して働くっていう、まあ、事業所もありますので、まあ、まずはだから自分自身を知るっていうことです。何ができなくって、じゃあ何ができるのかで、一体何が好きなのかで、どういう価値観に基づいて働くのが自分にとって、価値があるのかっていうところですね。ちなみに私はですね、ピラミッド、価値観のピラミッドランキングっていうのか、価値観ランキングっていうピラミッド型のがあってですね、5段階あって、一番下から孤独があって、自尊心があって、思いやりがあって、オリジナリティ、独創性ですねがあって、最後にワクワクってあるんですけど、要するにオリジナル独創的なものを、まあ、作るなり、なんか働かせてワクワクすることをするっていうのが私のやりたいことなんですね。で、まあ、それは要するに自分に向いてると、それが人生の目標であり、それが外の誰かに向いてると、まあ、つまり誰かの得意な、誰かのオリジナリティを見つけて、それを生かしてワクワクしてもらうっていうことが私の、まあ、仕事の目的になってるんですよね。だからこれぴったりだなっていうことで今就労支援をやってます。いろいろ語りましたけど、そうですね、まあ、今回はゆる就職がわからんということで、まあ、そのゆるスポーツの世界ゆるスポーツ協会代表理事の澤田智博さんの、ゆるスポーツの概念を聞いてですね、私がそのゆる就職っていうものを、まあ、作りたいなって、そういう世界を作りたい、まあ、既存のその働けない、まあ、あんたが悪いんじゃないかみたいなことを言う世界を変えたいなと思ったところです。はい、今回はまだ Do 実行できてないし、澤田さんの本も読めてないんで分かんないんですけど、そういうことでした。ちょっと最後に最近ハマってる音楽についてちょっと語って終わりにしようと思います。これ今回初の試みですね。アニメのカウボーイビバップって、1998年とかなんか一番最初アニメの連続っていうか、普通のまあアニメですね、毎週やってるようなああいうアニメので、まあおしゃれ系で、まあ宇宙の賞金稼ぎみたいな話なんですけど、まあ、それのエンディングに使われてる The Real Folk Blues っていうのがすごい気に入っててですね、今までなんでこんな曲を知らなかったんっていうぐらいです。なんかすごい衝撃的でかっこよかったですね。もう一瞬聞いたらちょっと昔の歌謡曲みたいに聞こえるんですけど、ちょっと歌い手さんの名前を忘れてしまったんですけど、女性の方で、けどすごい渋い声なんですよね。で、まあ、それ何でしたかっていうと、その、まあ、コロナ禍で多分活動を深めてたシートベルツ、まあ、曲自体は菅野陽子さんっていう有名な作曲家の方がやってて、まあ、その多分チームがやってるのから入ってですね、その The We Are Folk Blues っていうのを、最近ドハマりして聞いてますということでした。ブログの方にね、まあ、今日いろいろ出てきた内容と合わせてその The Real Folk Blues も、リンク貼っておきますので、ぜひ皆さん聞いてください。じゃあ今回も、ばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、ぐついでした。Do we have fog blues? Oh no. 人の悲しみが知りたいだけ。